イザヤ書の13章ですね。これバビロンの審判というのがあります。さっきも言われたように、このイザヤの時代はどの時代、いつだったかということはですね、イザヤ書の一番最初に書いてあったことなんですね。で、これはその時にもちょっと触れたんではないかと思うんですけども、第1章にですね、イザヤっていうのは一番最初にウジヤの時代からヒゼキヤの時代ということが書いてありますね。ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤと4人の王にわたって、そのかなり長い期間にイザヤが予言を受けたんだというわけですね。これはですね、その時も言ったんではないかと思いますけれども、年代からすればですね、792から BC、紀元前のこの、ここに書いてあるウジヤの792年に即位して、それからヒゼキヤの689年ということで、こういう時代にですね、イザヤが予言をしたというわけです。神の言葉を受け取ったですね。790年から600年もかなり長い期間ですね。断片的にというわけですね。で、これが王の時代だけど、この期間全部ではないですよ。全部ではこのこんだけの、王と言ったらこんだけの王、こことこの王の間の期間にイザヤが予言したということなんですね。この期間随分100年近くもあるわけなんですけども、その期間にですね、この王はその期間に出た王たち、その王たちの間に予言をしたという、予言を受けたというわけですね。でそれでこの2年目がですね、アッシリアが滅んだのが BC の612年ですね。 BC の612年、これにアッシリアが滅んだというのが610年なわけですね。でその後バビロンが起こるわけです。バビロンともう一つのこの連合軍によって滅ぼされたわけです。新バビロニア帝国っていうんですね。それは歴史の教科書にも載ってるわけです。その間の720年、この頃にですね、北のイスラエルが滅んだわけです。ちょっとややこしいことですけどね。アッシリアによって滅んだわけです。ですね、この、だから、イザヤの時代っていうのは、このアッシリアっていうのが、相当力をずっとあったんだけれども、610年に滅んで、それから新バビロニアということ、バビロンというのは新バビロニア帝国の首都をバビロンというわけです。ですね、国の名前ではなくて都市の名前なんですね。新バビロニア帝国の首都の名前がバビロンというわけですね。ですからですね、こういうことから見たら、この後になるわけですよね。だから、紀元前だからずっとだいぶ後になるわけです。アッシリアのバビロンが起こってくるのは。イザヤの時代から持った後にバビロンがなっていると、さっきちょっとカイリさんが言われましたけど、ですからですね、ここのところは実際にバビロンについて、イザヤが、霊的に示されたというわけですね。この時に全く新バビロン帝国が全くなかったんではなくて、まだ小さな勢力だったんですね。それがだんだん大きくなって、そしてこのアッシリアを倒してから当時の世界帝国になった、そのあたりの一体の帝国になったわけです。アッシリアを倒したわけだから、アッシリアっていうのはもう広大な領域を支配しとったわけですね。イスラエルからエジプトの方までずっとですね、領域、支配領域を広げていってた時ですけど、そのアッシリアが滅んで、新バビロニア帝国になったと。はい、そういうふうにこれから起こってくるという、まだごく小さくてですね、まだ邦画のような状態だったのに、それがイザヤの名前を冠した預言書の中にこういうふうに出てくるっていうのは非常にこれをちょっと意外なことなんですね。このバビロンの崩壊っていうのはですね、いろんなところでもうパシく出てくるわけです。この世的な力の象徴としてですね出てくる。この今日の11節見て分かりますように、 バビロンの託せんだなんていう言葉はもう随分私たちには不可解な言葉ですね。神の言葉ということですが、イザヤが受けた神の言葉でバビロンについてと書いてありますが、13章の11見たらですね、世界をその悪のゆえに罰するんだと、傲慢な者のおごりを砕きって言ってですね、世界全体をこのようにバビロン的なものですね、神に高ぶ、神に噛むという真実なものに逆らうもの、真理に逆らうもの、傲慢なもの、横暴なものは必ずですね罰せられると、まあ、それがこの主体になっているんですね。でそのためにバビロンというのは象徴的な存在としてここにこうして出てくるわけです。この後別の書物もいろいろ黙示録にも出てくるわけですね。でこのそういう意味でですね、実際のこの国名っていうよりもですね、そういうこの世的なもの、神に逆らって傲慢なそういうものは確実に滅びるという、その象徴的なものとして言われるわけですね、バビロンという都市。それで、この間ですね、森ゆりさんが来た時に、ある劇団におったけど、そこでおって福音キリスト教の歌を歌うこともできたけど、その劇団式だったかを相手出たって言ったんですよね。その出る時に福音歌手一本で行こうという、まあ、決心をしたと。行けるかどうかわからない思い切ってしたと。でその時の祈っておった天気となった言葉がイザヤ書の48章の20節だというふうに言ってたんですね。イザヤ書48章20節で、そこにもこの言葉が出てくるわけです。あの時の言葉を思い覚えている人おるのかもしれませんけれども、48章の20節ですね、イザヤ書の。重要な何か決定的な転機となったいい言葉は何ですかと私が質問した時にですね、森さんがこの予言、たくさん御言葉は好きだからたくさんそれはあると、だけど、まあ、この劇団に所属しながらですね、また福音を歌う、まあ、両方をかけてみて、思い切ってこちら一本にしようと決心したのは48の20だ。バビロンの出よ、カルデアを逃げ去れと、喜びの声を持って告げ知らせ、血の果てまで響かせよ。これが自分のですね、福音を賛美でもって伝えるという、喜びの声を持って告げ知らせると、賛美をもって血の果てまで響かせよっていう、この言葉を御言葉として受けたんだと。だからこの世の普通の劇団から出て喜びの声、賛美の声を伝えなさいという、これは自分の御言葉だったんだと、まあ、そういうふうに言われたと思いますね。そんなふうにですね、このバビロンというのは昔からいろんなふうにこの世的なものの象徴として、本来は都市の名前なんですけどね、言われているわけです。そういったことをですね、この旧約聖書を読むときにいろんなそういうことがあるので、バビロンなんて何の関係もないのにどうして出てくるのかと思って、こういうのが出てくると途端に現代の我々と関係ないように思いが込みがちなんですけども、そういう旧約聖書独特の、まあ、使い方ということを記しているわけです。はい、それでまあ元のことを変えますね。でここで言おうとしていることはですね、どういうことかというと、そのバビロン的なものはですね、必ず滅びるということをですね、その時にはですね、天地を動かすほどの大いなる力を持ってですね、するんだと。一見悪の力はすごく強いように見えるわけですね。なんでそこに神様の正義やら真実の秩序がないように見える。これは今も昔も同じですね。このイザヤの時代、2700年、700年も前と同じなわけです。神様はどうしてそんなの罰しないのかと。まあ、愛ということとかも悪を罰するということは結びついているわけですね。悪があるから弱い者が苦しめなきゃならないわけだから、本当の愛があるんだったら悪をどうして罰してこれをないようにしないのかという切実なこう疑問が起こってくるわけです。で、そこで、ね、こういうふうにですね、大きな帝国やそういう国々やら戦争やらいろんな力や権力や不正なものが横行しているように見えるけれども、時が来れば神はですね、その力を全部振るって、 そのためにですね、こういうふうに現状を全く変えるほどの大きな力を持って、何のためかっていうと、この十一のためだっていう、天の諸々の星とその星座は光る真っ暗闇みたいになる。真っ暗闇になるということはですね、普段めったにというか、一色皆既日食ぐらいのとか起こるはずがないわけですね、この何千年前から。それなのにこういうふうなことが示されたということは、これは神様がですね、この本当に大きな力を持ってですね、そういうことをしてまで、何を罰するかというと、傲慢、横暴、真理に逆らうものを罰するんだということ。そのものを罰せてなくしたらですね、それは良い世界になるわけだからです。傲慢とか横暴とか、これはみんな言い換えた自分中心ということですね。この万事ですね、そういう自分中心というものが別の形だったら傲慢になる、横暴になる。だから人の気持ちは無視して平気であると、あるいは自分中心になったりして非常に傲慢になって、人を平気で攻撃したり誹謗中傷したりするというの、これはみんなそういうふうに自分中心ということなんですね。でもそういう傲慢はですね、どんなに一時的にあっても必ず忘れられているわけです。このことのためにこういうふうに言ってるわけです。天を震わせるとか、13もそうですね。だからこの神様がですね、いかにこのこういった傲慢高ぶり動向っていうことに対してですね、時が来たら大きな力を振るうかっていうことを、私たちはこういうとこから読み取る必要があるわけですね。こまごましたことに目をとらわれたら、何のことを言ってるのか、何が言いたいのか全然わからないままでですね、聖書を読んだ気にしないと、気がしないということです。でここのところは、そういう神が大いなる力をですね、天地をも動かすほど大きな力を持って、悪の存在って非常にこれは強固だからですね。悪は簡単なものだったらですね、人間がちょっと殴ったらパンと割れるようなものだったらですね、こんな大きな力を振る必要はないわけです。こんなにまた大きな表現をしているということは、悪の力は非常にこの根の深いものだからですね、それでこういうふうな神の本来的な力を持って、するということです。大きな力を持ってするということですね。それからもう一つのここで意味されていることはですね、この真っ暗闇ということですね、実質の闇に閉ざされると、これは何かというと、あの天地創造の最初の時なんですね。真っ暗闇と混沌、そういうふうにですね、この世界の秩序を根本的にひっくり返し直すためにですね、一番最初のような事態に戻して、そこからイザヤ書のもっと終わりの方にあるんだけど、新しい天と地を創造するんだと、まあ、そういうふうにつながってくるわけですね。単にいたずらに真っ暗闇で力を発揮する、そういう意味が一つあるんだけど、もう一つはそこから新しい天と地を作るんだと、この新しい天と地っていうのはイザヤ書の最後の部分で、理解が出てくるわけなんですね。さっきそのこともちょっと触れられたんですけど、それをもうですね、どこに出てくるかっていうのはですね、イザヤ書の終わり一番最後から二つ目の章、イザヤ書の65章の、17節です。1168ページですね。イザヤ書の65章の17節というところにですね、出てきます。見よ、私は新しい天と新しい地を創造するんだ。この聖書という本は本当に非常にスケールが大きいわけですね。新しい天と地、想像がつかないわけで、これはもう本当に大きなスケールですね。宇宙的なスケールなわけです。そういうものを想像して、そこにあるのは喜びだけがあるようにするんだと、そういうことをですね言ってて、本当にこれはさまざまなことをここに含んでると思うんですね。これは宇宙的な全体的なことなんですけども、 一方では私たち個人の霊的世界がですね、確かに新しい天と地のように変えられて、そこに聖なる喜びだけがあるようにですね、そういうふうに変えられるということも含んでおるということですね。そして、元の13章に帰ればですね、その真っ暗闇になるけれども、それは今言ったようにですね、神様の力を散らされて、そこから新しい天と地を作られるためというのは、これは個人の魂の世界、精神霊的な世界をもとも暗示しているということなんですね。我々も非常にこう何か大きな失敗や罪とかですね、いろんなことにまみれて何か真っ暗になると、もうどうしようもないと、けれどもそこからですね、神様は新しい天と地に相当するようなものを私たちの霊的精神世界にですね、創造してくださるということなんですね。でこれはペテロの霊でもですね、自分は絶対イエスを死ぬまででもついていけるんだと思ったらですね、三度も激しく言うんで、呪いの言葉さえも使ってですね、あんな男は絶対に知らないぞと言ってしまったと。しかも何の力も権力もない一回の女中にちょっと言われて、でそれまで思っていた自分の力が真っ暗闇になって混沌状態になったんですね、本当に。でもそういう混沌の真っ暗ような混乱した状態の中にですね、新しい天と地に相当する聖霊が注がれたということだったわけです。そういう意味でですね、それまでのいろんなものを天の諸の星と星座とかいうのがありますが、それまでにいろんな力や自分の経験や自分がいろんなことイエスと直接つながっているんだとか自慢めいた気持ちとかですね、自分が将来で俺はイエスの横に置いてもらえるぞとか、なんかそういういろんなものを心の中ではなんとなく偽物が光っとったわけですけど、それはもう全部ダメになってですね、そしてイエス・キリスト様の光がですね、聖霊によって一に光り出したと、そこでキリスト教伝道も始まったというわけですね。そういうことで、このところはですね、宇宙的な次元でのことを言っておりながら、広いから当然個人のものも含んでいるということが言えるわけです。でそういう観点からですね、このことは、この表彰はイエスご自身が使われたわけですね。イザヤで終わらなかったわけです。イザヤにも他のエゼキエルとかですね、ヨエル書とかにもこのことがよく出てくるわけですね。神様の裁きの力はそれと大きいんだと。例えばヨエル書っていうのを見たら、普段はあんまり開かないと思いますので、1423ページ、ヨエル書ってどこにあったかって大概の人にとってはですね、探し回らなければ出てこないぐらいあんまり言われない。1423ページのところです。1422ページの2章の1と2、ヨエル書2章1422ページですね。この位置の終わり、主の日が来る、闇と暗黒の日、雲と濃霧の日だと、真っ暗、それから次の2章の実節を見てもですね、今日のところとよく似たことが書いてありますね。大地はおののき、今日のところも大地はその元から揺れると、太陽も月も暗くなり星も光を失うと、この予言をさっき言ったようにイエスも使われたわけなので、でこれはイエスはどこで使われたかっていうのをですね、こういう時にちょっと見ておいたらいいかと思いますが、福音書の終わりの方で言われていたんですね。マタイの24章の29、48ページ訳のマタイの24章の29、48ページですね。 ですね。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体すらも揺れ動かされると、こういうふうに真っ暗になってですね、あるいは天体すら絶対動かないはずの、そういうふうにですね、この規制の秩序が全部真っ暗になるけれども、そこの時にこそ完全な光が現れるんだと。真っ暗になり混沌状態になり動かされるのは、この光が出るためであってですね、これはもう本当、まあですね、不屈の希望っていうかですね、どんなことがあってもこの光は出てくる。真っ暗になって宇宙が震えて、真っ暗になってもそこにキリストの光が現れてくるんだっていう、キリスト教のこの約束している希望っていうのは非常に強固なものがあるっていうのがわかるわけですね。こういうふうなことは本当に他のこの世の学問とかそういうもので一切保証されないことですね。はい、こういうふうに今日のような箇所はですね、不可解で謎めいた箇所というふうに、思って、ほとんどの人は、まあ、ほとんど意識して読まないというところがありますけれども、イエス様ご自身がこのように用いたということですね。それぐらいこの善の力、そして傲慢高ぶり、そうした闇の力は時が来たら全部一掃されるという、そういったことをここで言おうとしているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。